ながら日経1月19日木曜日、担当パーソナリティの和田愛理さんに代わりまして、今日は DJ のびーがお届けをいたします。今日も日本経済新聞から最新のニュースをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。日銀、金利抑え込みへ資金供給拡大、綱渡りの異次元緩和。日銀は17日から18日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和の継続を決めました。長期金利の上限を 0.5% とする超短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールなどの政策の大枠は維持しつつ、投機筋の空売りに対抗するために金融機関に国債の購入を促す異例の資金供給に乗り出します。国債市場の機能低下など副作用が残る中、10年に及ぶ異次元緩和は綱渡りが続きます。長期金利が急低下、一時 0.395%。 日銀の政策維持で、日銀が昨日金融政策の維持を決めたことで、長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回りは急低下、価格は急上昇しました。一時前の日に比べて 0.140% 低い 0.360% となって、昨年12月下旬以来3週間ぶりの水準まで低下しました。日銀の政策修正を見込んで国債を売っていた投資家が国債を買い戻す動きが広がりました。トヨタ、レクサス全車種で受注制限、半導体なお不足。トヨタ自動車は高級車レクサスで受注を制限します。車載半導体をはじめとした部品不足は2023年も続くとみられ、各販売店に割り当てる受注数に上限を設けました。2年先までの納期情報を販売店と共有するシステムも今年春に導入し、受注分については安定して出荷できるようにします。受注制限は販売の機会損失につながる恐れもあり、供給網の立て直しが急務となります。22年10月から12月の訪日客、コロナ前比4割に回復、水際緩和。新型コロナウイルスの水際対策が2022年10月に本格緩和され、インバウンド、訪日外国人の回復が鮮明になってきました。22年12月の訪日客数は137万人で、コロナ前の2019年12月の 54% に戻りました。2022年通年ではおよそ383万人で、19年の 12% とはいえ、前の年のおよそ16倍となりました。中国人客の動向など不透明要素はありますが、ホテルや百貨店など関連消費が活気づいています。22年の FX 取引、初の一経延長、為替で存在感増す個人。日本の個人による2022年の外国為替証拠金 FX の取引額が前の年に比べて2倍の1経2000とび74兆円と過去最大となりました。銀行間の通貨取引の8割に相当するなど、為替相場に与える影響は増しています。取引の多くが円売りドル買いで、円相場が一時32年ぶりの円安ドル高水準をつけた一因となりました。現在も個人の円売りドル買い熱は冷めていません。2023年も FX 取引が円安圧力をかけ続ける可能性があります。アメリカ金融大手、人員削減7000人規模、拡大路線転機に。アメリカの大手金融機関の拡大路線が転機を迎えています。2022年12月期決算では、投資銀行業務が主力のゴールドマンサックスとモルガンスタンレーの純利益が前の期に比べて3割から5割程度減り、両社は大規模な人員削減を実施。リストラの波は住宅ローンや資産管理分野にも及び、直近2ヶ月ほどで判明したアメリカ金融大手の雇用削減は7000人規模に上ります。先行き不透明な経営環境で、各社は経費の抑制を急ぎます。
日経からオンラインイベントのお知らせです。1月23日月曜日に、ブーカの時代にキャリアを築くための情報収集法と題し、オンラインイベントを開催します。ブーカとは一言で言えば、 未来予測が一層困難になるという意味の言葉です。こうした時代の中で、日々どのように情報収集をすれば、この先の大切な選択に生かすことができるのか。日経電子版の一言解説、シンクで活躍するエキスパートが議論を深めていきます。1月23日月曜日19時から開催です。お申し込み、詳細は、チャプターのリンクからお願いいたします。
以上、日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。昨日のメイントピックは何と言っても日銀の金融政策決定会合です。一部市場関係者は12月に続いて長期金利の誘導目標の変動許容幅上限を 0.5% から 0.75% 程度に引き上げる、あるいは撤廃するというふうに予想をしていましたが、結果は動かずということになりました。まあ、現状維持ということではあったんですけれども、その政策方針を記す発表文には大規模な国債買い入れを継続という新たな文言が加わりました。これは共通担保資金供給オペと呼ばれるものを拡充するという方策なんですけれども、昨今日銀のオペといえば市場から国債を買い取る措置というふうなものが主流になっています。ただ従来からですね、金融機関から国債とか社債などを担保として預かって、その担保に相当する現金を貸し出すという資金供給も行われているんですね。これが共通担保資金供給オペと呼ばれるものです。この枠組みを使って日銀から各金融機関に対してより長期で、そしてより低金利な貸し出しを行うことによって、各金融機関がその資金をもとに国債を買い付けるという行動を起こさせようという目論みです。各金融機関としては日銀から低い金利で借り入れて、その借り入れ金利よりも高い利回りが提供されている国債を買い付ければ、その時点で利益が確定するという非常に有利な取引が広がる可能性もあるわけです。まあ、現在は直接日銀が国債を市場から買うという行動をとっていますけれども、金融機関に対して低利、そして長期の資金を供給することで、国債市場の活性化を狙うということになります。ただこの措置を継続することによって国債市場が歪んでしまうという可能性も指摘されておりまして、この手段に将来的にも頼るのではなく、あくまでも出口戦略への一段階と捉えるのが良さそうです。さあ、今日のながら日経、和田愛理さんに代わりまして DJ のびがお届けをいたしました。和田さんの声を期待していた方、申し訳ありません。また来週を楽しみにしていただければと思います。明日のながら日経は和田彩さんこと渡辺彩香さんの担当です。そして姉妹チャンネルのヤング日経は佐藤かな子さんの担当です。ながら日経の制作の舞台裏、そしてパーソナリティの横顔も見ることができるながら日経のツイッターアカウント、こちらのチャプターのリンクからぜひクリックしてお進みいただければと思います。本日のお相手 DJ のびでした。今日も良い一日をお過ごしください。